个新个新个新个大老师
はい、始まりました。すごい進化ラジオ、今回は第5回目ということですけれども、
はい、
いやその前にのりさん、
え
こんなんすか、
これは
ここちょっとなんかありますけど、ここ
あのすごい進化というですね、
はい、
まあ、すごい進化ラジオなんだけど、
はい、
元になっている本っていうんですかね。
あ、このラジオの大元の本、
大元なんですかね。
これちなみに誰が書いたんですか。
これ私鈴木のりゆき著ですけれどもその繁殖干渉のことね書いてあるんで、
はい、
ぜひ読んでほしいなと思って
バチコリ宣伝、
はい、で今日は本当のその内容、このテントウムシの繁殖干渉について説明したいなと、
ああお願いします
思ってます、
はい、
でそのでその繁殖干渉はこう2種類の昆虫っていうか、まあ、生物の住み分けとか、
はい、
競争とかの、
はい、
についての話なんだけど、
はい、
今日の主人公はナミテントウとクリサキテントウ2種類で、ナミテントウはよく知ってるというか身近な昆虫、
ね、よくいるやつでしたら黒に赤い点2つのやつですよね、
うん、あれもいるし赤い点に黒い点々のやつもいるんだけど、
はい、
波っていうのは要するにあの普通っていう意味、牛丼並盛りの波ってことでしょ。
あ、
だからどこにザラにおるっていう種類で、なんでかっていうと波テントはジェネラリストって言って、
おっと、
いろんな種類のアブラムシを食べる昆虫なのね。
いろんなのを食うのがジェネラリスト。
そう、
はい、
でアブラムシっていうのも、
はい、
何種類もいて、
めっちゃいますね、
うん、で大体木の種類によってアブラムシの種類も違うのよ。
あ、
この種類の木にはこのアブラムシがいて、例えばユキヤナギっていう木にはユキヤナギアブラムシっていうのがいるんだけど、
そのまんま
だけど
そのまんますね。
例えば栗の木には栗オオアブラムシっていうのがいるんだけど、
そのまんますね、
そのまんまなんだけどナミテントはそのいろんな木にいるわけだから、たくさんいるわけで、もう一種類のクリサキテントウっていう方は、
はい、
逆にスペシャリスト、
はい、うお、ということは、
特定の餌しか食べないとか、
ああ
環境にしかいないということで、具体的にはその松の木にいるんだけど、
栗崎じゃないですか。
栗崎にはあとで言うけど、栗崎っていう人の名前なの。
ああ
で松はまあ何種類かあるんだけど、
そうですね、赤松黒松みたいな、
うん、大体その2種類だね、
はい、
あの日本の本州とか四国の野外に生えてるのは、
はい、
まあ、黒松って海岸沿いにね、
はい、
暴風林として植えられてるのもあるし、
頑丈ですから、
うん、で赤松はどちらかというと山、
あ
結構尾根沿いの乾燥したところにも入るんだけど、
乾燥に強いんでしたっけ、
うん、で黒松と赤松、はい、でそこにいる、アブラムシ、松尾アブラムシっていうのがいるんだけど、クリサキテントウはそれを食べていると。だけど松にしかいないから、
うっす、
やっぱ数が少ないわけ、その分。
ああ、そうそうそう。
他の木にはいないから。ですごい珍しいと。
うんうん、
だから普通に人生を歩んでいたら、もう認識することはないです。
しかもあれですよ、全然松にも、
松にもいないんです。
いないですよ。
だから頑張ってももう見つからないくらい。で見つからない理由の一つは、
はい、
ナミテントウとめちゃくちゃ似てるのよ。
超
あのもう似てる、
うん、僕は見たことないんで、うん、分かんないですけど、
見分けつかない。で松にも波テント来るから
、はい、
だからあの松の木でテントウムシ見つけたからといって、それが栗崎テントウとは言えないわけ、
はい、じゃあもう一生これが栗崎テントウだとは普通の人は言わないわけです。
なかなか言えない、
はい、
でそのテントウムシ研究してた笹地さんっていう、
はい、
亡くなられた方なんだけど、
はい、
研究者の方がいて、
はい、
その人がずっといろんな種類のテントウムシを調べてましたと、
はい、
でもともとね、栗崎テントウってその認識されてなかったのよ。波テントウしかいないと思われてた、
似すぎて、
似すぎて本当に、
うん、
ところが
それぐらい似てる、
そのくらい似てる、その専門家が見ても、
はい、
ところがあの 松の木にね、ある地域の松の木に取れるテントウムシ、ナミテントウが、
はい、
なんか変だぞって気づいた人がいて、
違和感みたいな、
違和感みたいな。その違和感って何かというと、
はい、
ナミテントウって大体反紋のパターンがすごい多様なんだけど、
はい、
大体4パターンあって、
はい、
黒地に赤い点が2つとか4つとか、うんうんうん、たくさんとか、
うんうん、
であと赤いやつもいるんだけど、うんうん、大体4パターンあって、
うん、
地域によってその割合っていうのが大体決まってるのね。北海道だと赤いやつがもう7割8割いると、
ね、
逆に九州とかだと黒いやつが増えるとか、
うんうんうん、
決まってんの、こう何体何体何体、うん、大体ね。
食べるもんとか日常、これから気温とかなんかいろいろ関係するのかみたいな。
で関係しないんだけど、
その
生まれつき決まってる、なんか人間でいうと血液型みたいなもんだけど、
はい、
まあ、その遺伝的に決まってる、メンデル遺伝で決まってるんだけど、それが反応パターンが各地域で決まってるんだけど、ある地域の松の木から取れる波テントっぽいやつだけ、はい、その反紋がすげえずれてる、
うん、
なんか珍しい反紋がいっぱい取れる、
うんうんうん、
なんやこれみたいな感じで調べてったら、
うん、
で卵産ませて幼虫見てみたら、幼虫の形は全然違うみたいな、は
い、
模様が。
そうやそうや、一例幼虫はなんかめっちゃ似てるみたいな。
一例幼虫とかは区別できないんだけど、四例幼虫くらいまでいくと、こうテントウムシの幼虫ってこう赤いラインみたいのが入ってるんだけど、それがナミテントウとクリサキテントウで実はあの全然違うことが分かったんだけど、なんやこれみたいな、別種なんじゃないと、違う種類なんじゃないみたいな感じで、そのナミテントウとナミテントウじゃないっぽいやつ、松から取れるやつをこうなんていうかな、別種かどうか確かめるっていうのは、別種ってどういうことかっていうと、結局交尾しても子供が生まれないとか、
うんうん、
そういうふうに定義されるんだけど、
うんうん、
そうやって交尾させてみたら交尾はすると、でも卵は産むと、
卵を産む、
うん、でも卵から全然帰らないと。
卵までは行くんです。
産むは産むんだけど、その別種だからやっぱりうまくこう受精っていうのかな、発生が進まなくて、
うん、
まあ、雑種できる時もその他の生物ではあるんだけど、
うんうん、
クリサキテントウとナミテントウのペアでは、
うん、
雑種っていうのは全く生まれないと、
うん、
だからもう結構離れて、まあ、それなりに明確な別種としてこう分かったと、
うんうん、
で笹地さんのグループが、反紋の色を調べました、幼虫調べました、
うん、
あとは実際に交尾させて子供が生まれないことを、確認しました、
うん、
ってことは新種や、今までナミテントウって思われてたんだけど、松には別のやつがいるってことで、普通だったらこう新種をこう記載って言うんだけど、
はい、
登録する手続きを取るはずなんやけど、
はい、
実は今から100年くらい前に、
はい、
そのクリサキテントウ今で言う、
はい、
のを見つけてたやつがいたと。
う
もうすでに論文が出てた。
う
でそれもう図とか残ってんだけど、明らかに今でいうクリサキテント。
ああ、じゃあその実験をした人は、よっしゃ俺ら見つけたで、
見つけた
ってなったけど、いよいよ調べてみたら、なんか調べられてるやん。
調べられてる
ってことですか。
もう今から100年くらい前でそれ調べ、あの記載っていうか、
はい、
こういうテントウムシいますよって言った人が滝沢さんなの。
はい、滝沢さん、
うん、で滝沢テントウではないね、実は。
あ、その人はその発表する気がなかった。
いや、発表はした、
はい、
で滝沢さんっていう名前で発表したんだけど、
はい、
なんか俺も詳しいこと知らないんだけど、はい、滝沢さんがなんかこう出家したらしい、その後、はい、坊さんにやったのかな、
はい、
でその時に名前をが変わったと、
はい、
仏教の名前にした、
はい、
でそれが栗崎さん、
はい、
っていう人、
はい、
で栗崎さんになってからも昆虫の研究を続けたんだろうけど、
はい、
だから笹地さんからすると、
はい、
もう日本今から100年くらい前だから、もう日本の昆虫学の本当に、はい、なんていうの、黎明期っていうの、もう生まれたて、もう昆虫の学問っていうのが今までそんななかったわけよ、
はい、
でそれが新種を記載するとか、本当にそういうのが、はい、なんていうか、日本にそのまあ、西洋式の科学がこう持ち込まれたと、
はい、
で新種をこう記載したんだけど、
うんうんうん、
で100年前にそのナミテントウとすごい見分けのつかないクリサキテントウも すでにこう見分けてた人がいたわけ。やっぱ先見の明というか、
うんうん、すごいですね。
もう時代の先行ってるわけ、うん、でその人にリスペクトして、
はい、
そのテントウムシのこうなんていうか、ね、和名っていうの、おうおう、日本での名前を栗崎テントウと名付けたということです、うんうん、滝沢テントウにはしなかったみたいな、うん、
その笹地テントウでもない
と。笹地テントウではないわけ、うん、笹地さんよりずっと前にあの見つけた人がいたから、やっぱそっちが優先されるみたいな、
ね、ですね、リスペクトですね、
はい、で結局そのでその笹地さんとかがこう実験をしていたと、
はい、
波テントと栗崎テントをこう交尾させてとか、はい、でもその時に飼育しないといけないじゃない。
そうですね。
でもその飼育する時に松のアブラムシをたくさん集めるのって大変なの、幼虫をね。
松の
木にいるアブラムシをたくさん集めて幼虫に与えると、
はい、
そういうのは結構めんどくさいわけよ。
一匹まあその枝から取るにしても、
うん、まあ、そんなに松尾アブラムシっていうんだけど、
はい、
あんまりいないのよ実は。
あ、まあ、人工飼料とかの方が全然楽、
ね、そうそう、だから別の種類のアブラムシを幼虫にあげて、
はい、代替食ってやつですね。
ああそう、
この前やってた
緑シジミでも出てきたよね、
はい、
あの代替餌を与えて飼育してたんだけど、
はい、
要するに、
はい、
いや、いろんな種類のアブラムシ食べて、
はい、
成長できるやんと。
栗崎テント
ですね。栗崎テントの幼虫、はい、しかも成虫もいろんな種類のアブラムシ食べて、
はい、
卵を産むのよ、
はい、
じゃあなんで野外では松の木にしかいないんやと、
うん、やっぱおもろいですね、
うん、でそれが笹地さんのそのテントウムシの自然史っていう本があるんだけど、はい、そこにも書いてあって、
はい、
これは謎であると書いてあったんで、
はい、
この謎はじゃあ私いただきましたと、
おうい
うことで、まあいろいろ調べ出したんだけど、
おう、
でまずはその松につく松尾アブラムシっていうのがどういう特徴か、
はい、
あの調べたんだけど、
はい、
アブラムシって普通こう木の新芽にこうついて緑色で、
はい、
なんか群れてる感じするやん、
はい、
あんま動かない
や
ん、
はい、
でも松尾アブラムシはなんかね、はい、足が速いのよ。
ランナー
なのよ。なんか知らん人が見たら雲みたい、
はい、
ちっちゃい雲がちょこちょこちょこみたいな。
あ、めっちゃ速い
っすね。足も長いの。なんか普通のアブラムシっぽくないの、
うん、
でそういうんだからテントウムシの幼虫からするとすげえ捕まえづらいで特にテントウムシの孵化したての一齢幼虫ね、
はい、
で一齢幼虫って結構小さいじゃない、
はい、まだ弱いですね。
弱いんだけどテントウムシはでも一齢幼虫からハンターなのよ。
食べないといけないです。
ターハンティングしないといけないの、
はい、
だからそういう捕まえにくい餌を捕まえなきゃいけなくて、
はい、
だからナミテントウの幼虫とかはもう全然マツオアブラムシ捕まえられないの。
早すぎて
もう振り払われちゃう餌なのに餌にこう舐められきっちゃってるわけ。でもさすがにスペシャリストというか、
はい、
栗崎テントウの幼虫は、
はい、
まあまあ結構いけんの。さすがにね、松にいるだけあって、
はい、さすがスペシャリストと、うん、
で、うん、でどうやって捕まえてるかっていうと、まあ、足が速いとかも栗崎テントウの幼虫も足が速いっていうのもあるけど、まあ、単純にでかいのよ。
一例幼虫
でかいっていうのはどういうことかというと卵自体がでかいのね、
うん、
一回り波テントウの卵に比べると、うん、だからそこから出てくる栗崎テントウの幼虫もでかいじゃない、
うんうん、
だから、松のアブラムシに対して、まあ、うまく捕まえられると、
うんうんうん、
なんだけどでかいっていうのがなんていうのかな、でかければいいっていう話でもなくて、
うんうん、
なんていうのかな、1個の卵の大きさを増やすと、
はい、
卵の数を減らさなきゃいけないの。
そうですね。
これがあのトレードオフ
っていう、ね、おお、来ました。いやこれはおもろい話ですね、
うん、トレードオフっていろんなとこに出てくるんだけど、まあ、はい、そういう概念なんだけど、
はい、
あちらが立てばこちらが立たず、
はい、
栗崎テントウは1匹卵をでかくしてんの、
はい、
で幼虫もでかい、
はい、
で松のアブラムシを食べれますよ、
はい、
でもそれと引き換えに卵の数が少ないわけで、ナミテントは逆に卵が小さくて、
はい、
でも小さくてもやっていけるようなアブラムシを食べてるわけ、
うん、
捕まえやすいアブラムシを食べてるから、 でそうすると卵の数を増やせて、だからナミテントの方が子供たくさん産んでるわけ。でそういうのがクリサキテントウの、まあ、適応ではあるんだけど、であとはそのマツオアブラムシの捕まえやすさだけじゃなくて、
はい、
なんていうの、この栄養的な質っていうの、
美味しさ
というか、美味しさっていうのかな、どんくらい幼虫のこう発育にこう栄養が詰まってるかとか、
はい、
厳密に言うと栄養がたくさん詰まってるかが、なんかそういう成長を阻害している物質が含まれているのかとか、
はい、
よくわかんないんだけど、
はい、
とりあえずアブラムシを冷凍させて食べさせたの、
はいはい、
冷凍させるとこう動き止まるやん、
はいはい、
でそれでクリサキテントウとナミテントウの幼虫に与えて飼育とかしてみると、
はい、
まあなんていうかな、もちろん食べて死ぬことはないのよ、マツオアブラムシって。それは餌だから、
うん、
だけどクリサキテントウにしたって、
はい、
マツオアブラムシじゃないアブラムシの方が、
はい、
栄養っていうか成長にとってはいいの、はい、
そうなんですけど、クリサキはあれですよね、マツオアブラムシばっか
野外ではね、
これやっぱおもろいですね、
それが不思議と、
これおもろいですね。
ってことで、そのクリサキテントウは他の種類のアブラムシも食べれるのに、
はい、
野外では松の木にしかいないと、
はい、で松をアブラムシばっか
食べてる。なんでやってことで、
はい、
その繁殖干渉に注目してたから、
はい、
その幼虫が何を食べるかっていうんじゃなくて、成虫同士のその関係を調べてみましたと。やったことは単純で、ナミテントウ、何匹かと、クリサキテントウ何匹か、成虫ね、
はい、
で一緒にしましたと、
はい、
でちゃんと置いときます、アブラムシも入れて置いときます、
はい、
で1日経って回収しましたと、
はい、
でナミテントウとクリサキテントウのメスがそれぞれ自分の種類のオスと交尾できてたかどうかをチェックしましたと、
はい、
で交尾できないとまずいじゃない、
うん、
で面白いことに両方の種類のメスともに自分の種類のオスと交尾すれば、1回でも交尾すれば自分の種類の子供、はい、ちゃんと正常な卵を産めるのね、
はい、
どういうことかというと、自分の種類のオスとも交尾するし、
はい、
相手の種類のオスとも交尾すると、
はい、
2回交尾すると、
はいはい、
そういうことってやっぱありえると思って実験してたんだけど、
うんうん、
相手の種類と交尾したら、
はい、
ダメになっちゃうとかそういうのじゃなくて、
ああ1回でもってことですね、うん、
だその順番も1回目自分の種類のオス、
はい、
2回目相手の種類のオス、
はい、
その逆に1回目が相手の種類のオス、
はい、
2回目が自分の種類のオスの、
はい、
で交尾したとしても、
はい、
自分の種類の、なんていうかオスと交尾してれば OK、
うん、
専門的には同種精子優先と呼ばれるんですけど、
お難しい
んだけど、
難しい、
割と僕それの専門家でもあるんですけどなんかそれよくある、テントウムシ以外にもよくあって、
うん、
自分の種類のオスと1回でも交尾すればいいんだけど、
うん、
ナミテントウとクリサキテントウをごちゃ混ぜにして入って放置しておくと、
うん、
クリサキテントウのメスは、
うん、
クリサキテントウのオスとなんか交尾しなくなっちゃう、なんかね迷ってんのかなよくわからへんだけどクリサキテントウのオスがなんか迷っちゃうのかよくわかんないんだけど、
はい、
あんまり同種同士で交尾しなくなると、
はい、
その一方でナミテントウの方は割と同種同士ですぐペアになる、
はい、お
なんかすぐ交尾するんだよね、
はい、
でその厳密なメカニズムはよくわからない、
うん、
なんかそういうオスとなんていうかな、こう種をこう判別する能力とか、
はい、
好みの問題とかいろいろあるじゃない、
はい、
あとどのくらいこう交尾にオスがアクティブかとかそういうのもあって、
はい、
いろいろ、まあ、調べてるところなんだけど、
はい、
まあ、いろんな行動を調べるとやっぱりナミテントウは交尾しやすい、
はい、
クリサキテントウは交尾しにくい、そういう一方的なっていうの、
お
非対称なっていう、
どっかで聞きましたね、
どっかで聞いた、なんかアズキゾウムシもそんな感じなの、
はい、
その結果が出てきましたと、
うん、
で僕が実験でしたのはここまでなんだけど、
うんうん、
今までの実験と野外でのそのテントウムシの暮らしを結びつけて考えると、
はい、
ナミテントウは 自分の好きな餌を食べてると、
はい、
捕まえやすいアブラムシを食べればいいと、
はい、
その一方でクリサキテントウからしてみても本当はいい餌を食べたいはずなのよ。そりゃそうだよね。
そりゃそうです。
幼虫の成長にとっていい餌を食べたいんだけど、
はい、
そういうとこ行くとナミテントウとバッティングしちゃう、
はい、
鉢合わせしちゃう。で一緒の場所にいると交尾でこう多分迷っちゃうのかわからんけど、
はい、
うまく自分の種類同士で交尾できなくなってしまうと。そうすると卵があんまり産まれなくなっちゃう、
うん、
でそれはそれで不利なのよ。だからあえての戦略だけど、
うんうん、
クリサキテントウは松に特化している、
うん、
で松に行ったら捕まえにくいアブラムシしかいないけど、
はい、
まあ、それでも波テントウにとってはあんまり良い餌ではないと、
はい、
だから波テントウ来るけど、まあ、そんなに来ないと、
うんうん、
まあ、そういうふうに考えてて、だからスペシャリストになってるのかなと、
うん、
だから餌そのもののクオリティではニッチって決まってなくて、そういう相手の種類がいるかいないか、まあ、そういう方が重要なんじゃないかなと考えてます、
うん、
でそのナミテントウとクリサキテントウがこう住み分けというか、
はい、
スペシャリストとジェネラリストで、クリサキテントウは松の木にしかいないっていうのは、
はい、
本州とか四国とか九州の話で、
はい、
北海道にはこれが面白いんだけど、
はい、
ナミテントウしかいないのね。
あ、そうです。
分布してないの。
あ、はい、
で北海道のナミテントウは、
はい、
ジェネラリストなのよ、まあ、それ普通に、
はい、
で逆に沖縄、
はい、
南西諸島には、
はい、
クリサキテントウしか分布してないの、
はいはい、
地理的に、
はいはい、
でその南西諸島のクリサキテントウを、
はい、
こう奄美大島とか沖縄本島とか、
はい、
宮古島とかあるじゃない、
はい、
それ調べたんだけど、
はい、
彼らは松の木、沖縄の琉球松っていうのにもあって、まあ、それをメインに使ってるんだけど、松の木以外の木にもいるわけ、はい、クリサキテントウだけど、
お、まさしくもうあれですね、クリサキテントウとナミテントウ繁殖干渉を起こしてるんじゃないかと。
そうだ、ね、
言わんばかりの。
そうだから繁殖干渉がないと、相手種のナミテントウがいない地域では割と自由にやってんのかなと、
はい、
まあ、そういうパターンが見られたから、まあなんていうかな、傍証っていうか、
はい、
一つの証拠、サポートする証拠ではあるけどね、
うんうん、
そういうのもあって
興味深いですね、
あの面白い現象だなと思ってます、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。